あなたの願い通りに必ずしも行きません。だからといって文句を言ってはいけません。だからといって疲れ果ててはいけません。あなたの思い通りにいかないとき、私の計画が始まるからです。あなたは今までもそれを見てきたし、これもからも見ていきます。あなたの願い通りにいかないとき、思い通りにならないとき、感謝を捧げなさい。私がそのこともすべて益にすることを信じて、私を褒めたたえなさい。私はその時、私自身の恵みの手を、奇跡の手を表していこう。あなたにとって最悪と思ったことが祭典に変わるのを、あなたはあなたの人生の中に、あなたの愛する者の人生の中に具体的に見ていくようになると主は仰られます。
このあなたの働きはまだ終わってはいないことを覚えなさいと主は言われます。私はあなたに新しい役割を与えると主は言われます。この終わりの時代に最後まで走り抜きなさい。私の声に聞き従いなさい。あなたには役割があると主は言われます。
福音を込め続けてきたこの民に、私はこれから憐れみを持って救いをもたらしていこう。全世界に残ってくる大きな収穫とリバイバルの働きの中で、私はあなた方を力強く用いていこう。若いからといって、また年を取ったからといって言い訳してはいけません。私はそれぞれに使命を与え、役割を与え、私の豊かな計画と祝福を表していこう。あなたの存在は祝福そのものである。私があなたと共にいる。私があなたと共にいる。私は決してあなたを捨てて離れず、あなたを通して私の愛を、恵みを、祝福を流していこう。これからも豊かに、あふれるほどにそれを表していくと主はおっしゃいます。あなたの存在はあなたの職場にとって、家庭にとって、その地域場所にとって祝福の源である。そのことを固く信じなさい。私がその時その実質を表していくと主は仰せられます。 God is working on my good。God is working on my good, on my good, on my good. God is working on my good. Yes, He did it. God is working on my good, on my good, on my good. God is working on my good. Yes, He did it.
Hallelujah.
愛する天のお父様、主イエスキリストの皆を心から褒めたたえます。聖霊の御臨在を心からありがとうございます。予言の言葉を感謝します。素晴らしい特別賛美ありがとうございます。今日集われた一人一人、特にオーストラリアから送ってくださった27人のお一人お一人を心からありがとうございます。またそのご家族を感謝いたします。またここに集っている一人一人、そしてオンラインでインターネットで配信されている一人一人、ダウンロードして配信されている一人一人と、そのご家族を心からありがとうございます。あなたが長崎三教会の主任牧師で牧会してくださっている世界中、日本中にあなたの民をありがとうございます。今から御言葉に来ます。聖霊様、神の言葉である御言葉を通して私に語り、触れ、導いてください。神の言葉をもって慰め、励まし、力づけ、御言葉によって道を示し、あなたの用意されている祝福を受け取らせてください。語る者のものも減り下ります。主を語ってください。神の言葉によって私たちを生かしてください。私たちをあなたに期待いたします。上からの知恵、上からの霊は、上からの例えもって聖霊がご自由に語り、働き、御業を表してください。主に期待いたします。信じてイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。進化しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり、三日目に蘇られた主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。今日はヨハネの21章からお話をしたいと思っていますけれども、一つだけ短い動画を見ていただきたいと思います。今日はですね、聖書ってこんなに面白いってやってる、配信しているやつの今日のやつですね、3分ぐらいですので、短いですので、それを最初見ていただいて、それから御言葉に入ります。4月7日日曜日、聖書ってこんなに面白い。今日のテーマは生きておられるイエスキリスト。御言葉は、あなた方はなぜ生きている方を死の中で探すのですか。ここにおられません。蘇られたのです。ルカの福音書24章の5節6節の言葉です。イエス・キリストに香油を塗りに行った女たちは、大きな石が転がしてあったので墓の中に入りました。入ってみると、
主イエスの体はなかったのです。それで途方に暮れてると、まばゆうばかりの子供を着た二人の人が出てきて、近くに来てこう言ったんですね。あなた方はなぜ生きている方を死の中で探すのですか。ここにおられません。蘇られたのです。まだ外来に言われた頃、お箸になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人の裏の手に引き渡され、十字架にくっつけられ、三日目に蘇らなければならないと言われたでしょう。イエス・キリストは復活されたのです。死に打ち勝って蘇られ、今も生きておられます。二度と十字架に解けることはありません。死ぬこともありません。ただ一度の十字架で私たち人間の罪ながないよう完全に成し遂げられ、完了されたのです。今は天の父なる神の右の座で出しておられて、私たち信じる者のうちに住んでおられるのですね。私の祈りに応え、生きて働いてくださるのです。私たち一人一人を愛して触れてくださり、一人一人に具体的にかかってくださるのです。イエス・キリストは生きておられます。あなたを愛して救い助けてくださるんです。私を愛して最善最高の道を導いてくださるんです。イエス・キリストは私を愛しております。あなたはイエス・キリストに愛されています。今も生きておられるこのイエス・キリストに心を向け、この方を共に歩んでいきましょう。イエス様は復活されました。それではまた明日、聖書とこんなに面白いでお会いしましょう。 God bless you。
あ、消しちゃった。まあいい、はい、感謝します。はい、それでは聖書の方に入っていきたいというふうに思います。ぜひね、シェアしてください。福音を語ってますのでね。はい、今日はヨハネの21章からお話をしたいというふうに思っています。ポイントを絞ってお話をしたいと思っていますけれども、これは、まあ、先週復活祭でしたけれども、蘇った後ヨハネの福音書によると3度目にイエス様が現れた場所ですね。で、イエス様はテベリアの湖畔に来られました。で、このテベリア湖っていうのは、ガリラヤ湖のことです。ガリラヤ湖に名前が3つあって、テベリア湖、ガリラヤ湖、それからキネレットの海というのがあります。で、ここではテベリアと書いてますけど、その、まあ、ガリラヤ湖畔に来られて、そしてイエス様が3度目に表されたんですね。で、その時も書いてあるんですけど、2節を見ると、シモン・ペテロ、デトモと呼ばれるトマス、ガイラヤのカナのナタナエル、テベダイの子たち、2人、これヨハネとヤコブですね。それから他に2人の弟子がいた。7人の人たちがいたわけですね。まあ、ガイラヤ出身の漁師たちが中心なんですけども。で、その時シモン・ペテロは言うんですね。私は漁に行く。彼らは言った。他の弟子たちも、私も一緒に行きましょう。って言っていくことになるんですが、さて、ここで1つ目のポイントなんですけども、なぜ漁に行ったのかということなんですね。ペテロは一旦イエス様についていくときに、まあ、ルカの5章ですけども、網を捨ててイエス様についていきました。まあ、ヨハネは 父を置いてと書いてありますけども、ヨハネはペテロは網を捨てたんですね。なぜこの時また漁に行ったかというと、もう復活したイエス様に会ったのにもかかわらずね、まあ、あのいろんな解釈があるんですけども、まあね、ここはまあ単純に、お腹が空いていた、ね、そして外来湖に来た。彼らは外来のプロの漁師でした。外来湖はもう自分の庭のようなものです。いつどこに行けば魚が取れるかよく知っていた。そしてお腹が空いていて、食べるものは何にもなかった。あ、そしたら漁に行って取ろうかと思った。おそらくこれが一番単純な理由だと思います。まあ、で、彼らは一旦網を捨てたんだけど、目の前に外来湖があって、そしてここだったらいつどこに行けば分かるって思わず行ったんですね。寮に行ったこと、そのことが悪かったというよりも、ちょっとこれ大事なことなんですね。彼らはイエス様に全てを捧げた人だったんですね。主に聞いてほしかった。イエス様ってね、主に頼ってほしかった。お腹空きましたって、イエス様、どうしたらいいでしょうかって、外来湖があるから、ここだったらよく分かるんで、ちょっと寮に行ってきていいですかって一言聞いたり、主に求めればよかった。彼らはそれをしなかった。もう自分で判断して、自分で考えて、あ、外来湖がある。ここだったら行ける。じゃあ行こうってすぐ考えたんですね。私たちもよくやるんです。イエス様に相談せず、イエス様により頼まず、イエス様に聞かずに、さっと自分で判断して動いちゃうんですね。彼らは外来湖のプロです。いつどこに行けば釣れるか知ってるんです、取れるか。でも彼らがこの時、イエス様により頼まず、イエス様に求めずに行った時どうなったかというと、しかしその世は何も取れなかった。ナッシングですね。一匹も取れないんですよ。これはね、普通じゃありません。ちょっとしか取れなかったとかね、 本当にちょっとしか取れなかったっていうのはそういうことあると思うんですけど、一匹も取れなかったっていうのは明らかに神様の手が置かれたと、逆の意味で一匹も取れなかったんですね。私たちの人生にも本当に主より頼まず主に聞かずに、経験上これならできると自分で言って、主がいいと思う、いいに決まってるのでさっと主に聞かず主に頼まず動いちゃうことがあるんですね。そしたらうまくいかないことってあるんですよね。しかもちょっとうまくいかないんじゃなくて、この時みたいに一匹も取れなかった、何にも取れなかったんですよね。弟子たちはね、もうがっかりしたんですよね。ではね、これはね、実は神の愛なんです。これちょっと取れてたらね、彼らはこの後のことはしてない、ね、本当に全く取れなくてもがっかりした、神においてなかったらどうなるかを思い知らされた。そしてそこでちょうどイエス様は岸辺に立たれるんですね。100メートルだとか、100メートルって書いてあるから100メートルぐらいですね。100メートルで声が届くってことは澄み切ってたんでしょうね。立ってそして言われるんですね。子供たちを、食べるものがありませんねって。で面白いなと思うのは、弟子たちはこの時ね、イエス様だと分かってないんです。で、どんな理由か分からないけど、復活された体は変わっていたのかもしれません。もう一つは朝だから見えにくかった、見えにくいってことはないと思うんですけどね。もう一つはね、あんまりがっかりしててですね、分からなかったんでしょうね。だから子供たちを食べ物がありませんね。でこれもね、魚が一匹も取れないでね、お腹減ってるんですね。でその時に食べ物がありませんねと言われたら普通カチンときませんかね。あるいはなんか余計なこと言わないでとか思いませんかね。今日は反応がないですね。オーストラリアの人たちは寛容だから大丈夫かな。普通ね、ちょっとと思ったりすると思うんですよ。ところがね、この時ね、はいありませんってものすごい素直なんですね。一つはイエス様の言葉は責め立てる声でもなく裁く声でもなかった。とっても温かい声だったと思う。食べ物がないねって。もう一つは彼らは本当によくされていたので素直にはいありませんって言ったんですね。で皆さんね、うまくいかなかった時、失敗した時に弁解したり言い訳しないのね。ダメだね、はい、ダメです、どうしようもないんです、どうしたらいいですかって素直に認めましょう。この時弟子たちは、はい、ありませんって言った。そしたら面白いです。すぐ次の言葉が来た。右に網を下ろしなさい、そうすれば取れますと。でこれでね、仲介書を見て面白いこと書いてあるんですね。漁するときは左に下ろすんだ、だから右に下ろすってことは普通じゃないんだって、ね、ちょっと無理があるような気がしますね。くるっと回ったら右と左は変わるんじゃないかと思うんですけどね。でもちょっとそういうことを横に置いて、右に下ろしなさい、そうすれば取れますと言われたんですけど、もうペテロたちは一晩中やって取れる場所で取れる時間に夜通し働いて取れなかったんですね。おそらくこの後やっても普通でいけば、経験から言えば、常識で言えばもう取れないはずなんです。でもイエス・キリストが言われたんですね。右に網を下ろしなさいって。でその言葉に彼らは従ったんで、このことをここ読んだら思い出しませんか。ルカの5章にそっくりの記事があるんですね。でその時は弟子たちはですね、戻ってきた時に網言うんですね。もう一遍漁に行きなさい。あの時は深みにこき出してと言われたんですけども、その時ですね、一言言うんですね。私たちが誘導しちゃったんですよ、やったんですよ、でもお言葉通りにやりましょうって一言言うんです。この時一言も言ってないんです。弱くされてたんです。本当に弱くなってたんですね。で弱くなるってことはとってもいいことなんです。人は弱くなった時、本当に主の言葉に素直に従える準備ができるんです。砕かれた時、人は初めて主の言葉に素直に従えるんですね。そういう意味ではですね、年を取るといいですよね。年を取って硬くなりになる人もいますけど、年を取ると柔らかくなることもありますね。本当に弱さを認めたら終えない。でもその時に逆に主の言葉に素直に従うことができるんですね。でそう言って彼らはその通りに網を下ろしたら、おびただしい魚のために網を引き上げることはできなかったと書いてある。ゼロからおびただしい数になったんですね。ちょっとね、たくさんだったね。でしかもね、これね、いつも言いますが、ここから私の想像ね、書いてないから想像ですけど、あと1匹入ったら網が破れたと思う。つまり最大限いっぱい取れた。ゼロから。神がなさるときはそういう祝福を与えます。で 私は36年前に長崎にね、東京から使わされてきたんですけども、1988年5月だったんですけども、まあ、妻が妊娠したんですけども、私は九州、この九州、長崎で九州全体に知り合いはゼロ、妻もゼロ、全く落下傘の開拓伝道でゼロ開拓だったんですね。だったんですね。で、東京で、まあ、やってる時はいろんな、ね、いろんな方法で伝道していろんな形で人が救えて洗礼者も与えて終わったんで、長崎に来てよしやるぞと思ってたんですね。燃えてたんですね。3ヶ月祈りなさいというか3ヶ月間祈った。そしてさあ伝道しようと思うとですね、力がないんですね。力がないんです。で、東京にいた時はあんなにできたのに、なんでこんなできないんだか、力がないんですね。それはね、教会の恵みだったんですよね。で、そのところね、ルーマニアの人で、東京に亡命、アメリカに亡命した入江さん、コロマさんという方が来られました。まあ、預言者と聞いたんですね。で、私たちはその頃ですね、本当に自分たちが力がなくて、東京にいた頃はすごく祈ってたんですね。まあ、5時間から10時間ぐらい教会に行ってたから。長崎来てから妻が子供産んでからは1時間祈るのも精一杯でできないぐらい弱くなったんで、思ったんですね。預言者だってことはきっと神様が言うだろうなって、あなた方はもう全然飯だけどダメだったからもう戻ってやり直しなさい、一から出直しなさいって言われて本当に思ったんですよ。それでね、前の晩ですね、妻と二人ですね、明日何を言われてもはいってそのように聞こうなって、東京戻ってはいって言って戻ろう、やり直そうって二人で打ち合わせをしたんですね。それでその日をしてたらですね、当時これ4回目の街道なんですけど、一番最初の街道にね、細長いところだったんですね。で、椅子だけ並んでたんですね。人誰もまだ来てなかった。で、まあお招きしたんですね。で、その人がね、前がダッと入ってきてですね、講壇に立ってくれないんです。一番前のところまで来て椅子をですね、くるっとひっくり返すんですね。で、こういうふうになってる椅子をね、ひっくり返してね、で、こんな感じですよね、こうやってこうやってそしてね、こう指差してですね、どこに信徒がいるんだって言うんですよね。で、困っちゃって、まだ誰も救われてないから、えっと思ったんですね。預言者って怖いですね、怖いと思ったんですね。それで、いや、どうしようかと思ったら、まあ、秋元牧師がね、東京の牧師です、東京の牧師が一緒に出てきましたので、東京の牧師はですね、牧会者ですね、あ、じゃあ彼らのために祈ってあげてくださいってパッと入ってくださったんですね。そしたら入江さんがこう手を置いて祈ってくださった私夫婦にね、なんて言ったと思います？もう二人で覚悟したんですね。やり直しなさいとかね、何言われても仕方がないと思って告白してくれたらね、言われたんですよね。 You are faithful、 あなた方は忠実だったって。私と妻は、は？は？どうしてだって、あなた方はここにいた、神が召した場所にいたって言われたんですよね。でね、と思ったんですよね。確かにいたんです。どうしてだって、実家に帰るお金も東京に戻るお金もなかった。皆さんね、経済は神が祝福してくださるものですが、必要なお金は必ず神が与えてくださいますけど、余計なお金はない方が幸せな時がある。あの時は本当に良かったですね。で、私ね、そんなとこやれたんだ。この町にはたくさん私の民がいるけど、彼らはあなたを見つけることはできないけど、あなたは彼らを見つけることができる。さあ出て行きなさいと言われたんですね。で、言葉が来たからね、妻は早速すぐ出て行きました。で、私もそれから出て行こうとしたんだけど、なかなか弱くてね。で、祈ってたらここなんですよ。網を右側に下ろしなさいって方が言ったんですね。で、ちょうどその頃の街道の横に、まあ、原爆公園というのは、原爆が落ちた記念の公園があるんです。あとで行かれるかもしれませんけど、平和公園とは別なんですね。平和公園というのがあって、こんな道があるけどなんですけど、原爆公園というのは原爆が落ちた落下の教会とかなんです。その横に教会があった。で、その原爆のあったところにね、行きなさいって言われた。それで出て行って行くんですけど、なかなかうまく伝道できなくて、それでですね、みんないなくなったんですね。それでね、神様どうしたらいいんでしょうかってベンチに座ってると、で、祈ってたの、誰か与えてくださいって言ったら、パッと見上げたら一番向こうの方に一人ね、ご年配の方がいたんです。それで私はそこのベンチのそばに行って、そこから徐々に近づいて、向こうは向こうの端に座って、こっちの端に座って、徐々に近づいていって、そして福音を語ったらね、その人はですね、長崎に息子がいて、離婚した人なんですけど、離婚して息子が長崎にいたんですけど、その息子を頼ってやってきたんだけど、息子に断られてね、でもう実家、徳島の人だったんだけど、徳島に戻れないから、原爆公園で過ごしてたんですね。で、その人だったんで、話をしてね、話してたら、 私若かった30歳ぐらいだったからね、お兄ちゃん、ね、そんなことよりね、寝る場所あるかって言ったんですよね。それで教会に来たら雨露だけは覗きますよって、それでいいと言って、それで連れてきたんですね。で次の日曜日ね、元介護の人でした、きれいにしてくださってて、イエス様を信じたんですよ、明確に。で日曜日ごとに福音宣教したんですけど、ある日ね、伝道して誰も救えなくて帰ってきて、もう疲れてね、終わろうと主が言われたんですね。もう一回行きなさい、もう一回行きなさいって。もう今日はちょっとこれでいいんじゃないですかって、もう一回行きなさい、もう一回行きなさいって。それでね、分かりましたって、じゃあもう一回行って最初に会った人に福音を語りますから、それで最後にしますって言って出て行って、右に曲がって最初に会ったのは横田君なんですね。3年間家族以外と口を聞いたことなかった引きこもった子です。そのがちょうど歩いてて声をかけたんですね。そしてはい、こんな感じですね、こんな感じ、こんな感じ、ね、それでちょうど教会の前まで来た時に、ここ教会入らないったらさっと入ってきて前に座ったんですね。だからイエス様の話をしながら、まあ、ミロをね、あげてミロを、ね、十字架を見ろなんて言いながらですね、こうね話しててですね、そしてですね、この十字架でイエス様があなたのために勝ってこういう福音を語った、で十字架の前でごめんなさいって心から言ったら救われるんだよって言ったら、彼がいきなりですねパッとかけてごめんなさいって言ったんですよね。救われたんですよ。これ本物かなと思ったら、次の週お母さん出てきました。お母さん救われました。その次の週週報持って帰ったら、その週報見てお姉ちゃんが来て、一つはね大丈夫かなって心配してきた、もう一つはね週報が良かったので聞かれてきた。救われました。今ちょっと休職してますけど、家族の関係でお姉ちゃんは牧師になりました。面白いですね。本当に弱くなった時に主の言われることに素直に従える。主に応答すると神の手が動くんです。神の技が起こるんですね。私子供が8人いるんです。 I have 8 children 4 boys and 4 girls My wife is great ですけど、その子供がですね、小さかったこと、小さかった頃ね、熱を出しました。で私の近くにとってもいい小児科の先生がいるんです。大学でも有名な先生が、でもすぐに行きました。でその先生、いい先生でこう言ったんですね。あ、これはインフルエンザではない。で本当にいい先生は日本では珍しいんですけどね、よくわからないねって言うんです。日本のお医者さんはわからないってめったに言わないんですね。でも日本でわからないねっていうお医者さんは逆に本当によく勉強してるんですよ。とってもいい勉強してるんだけど、よくわからないねって言って、薬がこの薬は害にならないから出すけど、これ下がるかどうかわからないよって言って出してくれた。下がりませんでした。で祈ったんです。やっと祈った。先に神様のとこ行かないで、それから祈った。下がらないんですよね。そこで初めて聞いたの、神様ってね、どうして下がらないんですかって聞いたら、主に言われたんですよね。私、あなたは妻を裁いているって。当時私は日本中、世界中に行ってたんですね。だいたい月の4分の3から3分の2は長崎いませんでしたので、子供のことは妻に任せっきりで、子供のことは任せたよって感じ、よく言えば任せたよ、悪く言えばほったらかしってことですね。でこれでね、一生懸命奉仕してんだから、もうちょっと子供のことはちゃんとしてくれよって思いがあったんですよね。それでね、主に言われたの、あなたは妻を裁いてるって。主に言われたの、もしあなたが私がね妻の立場だったら、あなたは気が狂っていますって、心の病気になってますよって言われたんで、最初ねまさかと思ったんですけど、確かに私の妻は牧師夫人をして、私がいない時教会の牧会をして、8人の子供の面倒を見てて、逆だったら私は持ってないなと思った。それでね、本当にすいませんでした神様って、ね、真剣に食い止めたんです。神様、妻を裁いたことですよ、本当に申し訳ませんって言われた通り食い止めた。そしてもう一度祈ったんですね。どうなったと思いますか。3日間9度以上あった熱が一瞬にしてストーンとしたんです。ストーンと、びっくりしました。ってね、そこで妻にね、いやごめん、実は僕はね君を裁いてたんだって言ったらね、妻も言いました。いや実は私もね、あんまり触らないから神に祈ったの、聞いたの、どうして、神様言ったの、あなたは夫を責めているでね、私はね 他の人のためだったらね、一生懸命どんな疲れてても神様、ってこうね、当時若かったので一生懸命になるけど、家族のことになると天のお父様、ってあなたは夫を責めているって。で、彼女はね、悔い改めたんですって。主に言われたから。で、悔い改めて祈ったら一発だったんですね。主に聞いたらちゃんと教えてくれて、教えられたことをやったら3日間下がらなかった熱が一発でストーンと落ちたんですよね。だからね、この時ペテロは主に聞かないで寮に行ったんです。ガリラヤのことはよく知ってたんです。でも一匹も取れなかったんですよ。明らかに神の手が働いたと思う。でも主に言われて右側に網を下ろしたら大量になったんですよね。主の言葉に応答するからなんですよね。で、本当に良くなったとき神様は言葉に従う準備ができる。で、まあ、この後ペテロはね、ヨハネがイエス様だとかって言ったら、ペテロは上着を着て飛び込んでいきます。まあ、100メートルぐらいだったから、まあ、これもいろんな解釈がありますけど、まあ、一番有名なのは少しでも早く会いたかっただろうということですね。で、今日はちょっとテーマじゃないのでさっといきますが、そして陸地に上がりました。さあ、大事な2つ目、9節。こうして彼らが、みんながその、ね、来た陸地に上がりました。そこに炭火とその上に乗せた魚とパンがあるのを見たって書いてあるんですね。で、この後取ってきた魚を持ってこいって153匹あって、そのうち持ってくるんですが、ここに書いてあるのは、あなた方の今取った魚をいく日か持ってきなさいって書いてあるんですね。ごめんなさい、その前に、あの炭火とその上に乗せた魚とパンがあるのを見たって書いてある。これは取ってきた魚じゃないんです。イエス様がちゃんと朝ごはんを用意してくださってたんですね。炭火焼きのパンと魚、日本では炭火焼きってのはすごくいいんですね。食べてみたいと思いません？イエス様の焼いた炭火焼きのパンと魚この魚は彼らが取ってきた魚ではないんです。どういうことがありますか？イエス様がカイロのために準備してくれていた魚とパンなんですね。何も心配しなくてよかった。自分たちで何とかして朝ごはんを用意しようと思わなくてよかった。ちゃんとイエス様がパンと魚を用意して、しかもイエス様が作って待ってくれてたんですよね。彼らはね、お腹が減って何とかしなきゃと思って自分でやったんですけど、実は皆さん、ペテロは自分網を捨てて主についてきたから、ちゃんと復活した主が責任を持って朝ごはん用意してくださるんです。神様の方が用意してくださるんですね。もう随分前、20年ぐらい前かな、カイラス山って山ご存知でしょうかね。シュミセンという山なんですけど、カイラス山、インドと中国の間にある山で7000メートル級の山です。で、私の教会では、まあ、例の戦いとなって、そこに行って例の戦いすことになって、私はその5人のチームの代表になったんですね。で、私はちょっと伝説気味だったんで、だから高い山とかに乗って大丈夫かと思ったら、行った時大丈夫だったんで私になったんですけども、で、行く前に、まあ、準備をしないといけないと。で、まあ、山登りの装具を買うところに行ったんですね、妻と一緒にね。だからね、いろんなものがあった。山登り用の杖とかね、服とか、あるいはいろんなものが。高いんですね。高いの。これで行ってすぐ思いました。これは買えない。まあ、当時お金なかったから、ね、買えないなと思って、それでね、もう買えないと思った瞬間ね、2人でね、これもう買えないから、どうせ買えないなら、もうウィンドウショッピングしようってことになって、みんなはね、あ、この杖がいい、どうせならこっちがいいとか言ってね、もう買わないからね、これがいい、あ、これはこの寝袋がいい、あ、このこれの服がいいとか言ってね、二人でいろいろ言うやったんですね。そして何も買わずに帰ってきてね、もうあるもので行こうと、死んだら死んだだと思って行こうと思ったんです。そしたらですね、出発の朝になったらですね、言ってたものが全部揃ってるんですよ。それで用意されてるんで、びっくりしてね、どうしたのって聞いたんですね。で、うちの奥さんがですね、まあ、もちろん行くのに結構ある期間行きましたから、3週間ぐらいかな、行ったから、その間家族が生活しなきゃいけないから、その生活費を置いていくんですけども、妻がですね、その生活費を使ってですね、いや、買ってきたって、どうするのって言ったんですよね。いや、あなたはね、体力がない、経験がない、装備もなかったら死ぬしかないそれじゃ困るから買ってきた、生活どうするんだってこう言ったんですよね。いや、神様がきっと備えてくれるって言ったんですよね。と思ってちょっとね、感動しましてね。でも本当に良かったんです、それが。杖が良かったし、その寝袋ね、 ものすごく高いんです。すごい寒いんですよ向こう、あの高いから。あ、それから服ね、こんなシャツ着て帰ったことない。1枚3500円したんですけど、あの軽くてものすごく暖かいんです、その1枚のシャツが。いつも買ってないの5万何百円って言うんですけど1枚3500円がすごくね、当時のお金だから高いね。そういうの買ってきてるの全部ね。そして私は行ったんです。行った後の次の日曜日の次の月曜日に礼拝したんですけど、その時に妻から連絡がありました。月曜日の礼拝の時に妻宛に献金があったんですって、何も知らない人から。彼女がその全部捧げたお金ね、日本にすると10万円なんですけど、全部捧げたお金はね、その金額通り献金が来たんで、誰にも何も言ってないのに捧げた金額がそのままそっくり与えられたんですよね。私はその時の、ね、涙が止まらなかったんですよね。あの皆さんね、神様って備えてくれるんです。神様ってきちっと用意してくださるんです。これ知ってほしいですね。あの弟子たちは自分で何とかしようと思ったけど、実はイエス様の方が備えておられて、この時ですね、あの炭火の木のパンと魚があったんですよね。で、まあ、実際153匹取って網は破れなかったんですけども帰ってきました。で最後に、まあこれは3回目だったということが書いてあります。と153匹のところにね、いろんな解釈があってですね、面白い解釈があるんですよ。外来湖には153匹の種類の魚がいて、その全部の種類が入ったんだってね、まあ、いろんな解釈があります。分かりません本当かどうか置いておきます。で今日はお話したかったことは2つポイントはね、3つはね、主に聞かないで、そしてすぐに自分でいいと思ってやったときに何も取れなかった。私たちは神様においての前で自分でやると失敗するんです。うまくいかないんです。でもそのうまくいかないからって落ち込む必要はない。その時主は語ってくださる。主は語らに立って言葉をくださる。その言葉に従うと何が起こるかというと、神様の奇跡が起こるんですね。たくさん取れた。そして実際持ってきてみると、もう一つ大事なことは、イエス様がちゃんと彼らが心配しなくても、あの朝ごはんをイエス様が自分が作ったパンと魚で用意してくださったんですね。もちろん彼らの取ってきた魚も持ってきなさいって言ってから、それも焼いてくださったと思います。なんか逆にあったかさを感じますけども、ね、でもちゃんと主の方が用意してたんです。私たちは思い煩わなくても主は用意してるってことはね、ぜひ知っててほしいというふうに思います。はい、時間が回りましたので今日はここまでにしておきたいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きている神様で、私たちのために備えてくださる神、そして私たちがあなたに求めるとき豊かに栄光してくださる神であることを本当にありがとうございます。どうです様、私たちが弟子のように自分でやってしまうことがありますが、本当に砕かれたときにあなたの声に聞いて、あなたに言われるようにして、大量の魚を見たように神の技に技を、奇跡を見ていくことができるように、どうぞ導いてください。弟子様、あなたが用意してくださっているそのあなたの備えの素晴らしさを見ていくことができるように、力強く導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。自分のこと、家族や友人のこと、お子さんやお孫さんのこと、あるいは健康のこと、境内のこと、人間関係のこと、どんなことでも結構です。と体が傷んでいる方はそこにいておいてください。心にいた悩みや問題ある方は胸にいておいてください。霊的な問題を感じる方は中にいておいてください。自分じゃなくて家族や友人という方はその方を思い浮かべてください。神様はそこに御手を伸ばされます。天で私が祈ります。心を合わせてください。天のお父様、今イエス・キリストの名によって恵みの台に出てまいりました。一人一人の心の叫び願いに応えて、心体を癒してくださり、心を健やかにしてくださり、霊を解放して精霊で満たしてくださり、必要を満たしてくださり、言葉を与え、導きを与え、豊かに祈りに応えてください。イエス・キリストの御名によって心と体を癒されよ。イエス・キリストの心と体を完全に治れ。痛みを消えてなくなれ。喉の痛み、イエス様と命ずる腫れとしびれを癒されよ。壊死した心臓、 生体イエス様と見せる動くようになれ。リューマチを完全に癒されよ。白内障と緑内障を癒されよ。手術した後が痛んでいる方、そこに触れてくださり完全に癒してください。耳鳴りを取ってください。耳鳴りを取ってください。イエス様と見せる、されよ。すごい疲れを持っている人は疲れをリフレッシュしてください。疲れをリフレッシュしてください。お願いいたします。アラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラサンティアラスバラサンティアラスバラバラバラ。必要がある方はいらっしゃいますけど、具体的に神様に祈ってください。具体的に求めなさい。その時に私は豊かに与えていこうとしています。イエス様ありがとうございます。足のひだの痛みに触れてくださり、背中に触れてください。ありがとうございます。四十肩、五十肩、六十肩の方に触れて、あと低体温の方の体温元に戻りにしてください。具体的に死を触れて癒しの御業を表してください。感謝します。言おうかどうかすごくためらっている人がいるんですけど、恐れないで語りなさい。愛を持って語りなさい。その時に必ず和解と解放が始まります。感謝します。ありがとうございます。イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。主に感謝をしましょう。ハレルヤ。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ子犬が湧けば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに、限りなくありますように。どうぞお座りください。じゃあお知らせお願いします。